こんにちは、ヒプノセラピストのみほです。この番組では穏やかな出産、満足のいく出産、幸せな出産について考えていきたいと思います。今日から数回に分けて、ドイツの助産院で産むということについてお話しさせていただきたいと思います。内容は妊娠期間から出産までをお話しさせていただきたいと思うんですけれども、2人目の出産を私はドイツの助産院でヒプノバースで迎えるんですけれども、ドイツの助産院での出産がどんな感じなのかなとか、助産院と病院での出産の違いってどんなことなんだろうなとか、ヒプノバースで産むってどういう感じなんだろうなとかっていうのを、流れで聞いてみたい、知ってみたいなと思う方に参考になれば、嬉しいです。まず、私は一人目の出産が病院で無痛分娩でしたんですけれども、別の回にお話しさせていただいているので、詳しく知りたい方はそちらを聞いていただけたら嬉しいですけれども、その経験があって、次の出産の時にはどこで産みたいというよりも病院で産みたくないというふうに思ってたんですね。で、だけど痛いのは嫌だから、自然に痛くなく産みたいっていうふうに思っていて、でそんなこともあって、2人目の出産の時には自分の中でこういうふうな出産をしたいとか、こういうのは嫌だっていうものが結構 あったんですね。でそれが、私が望む出産をできるのが、今自分のいる環境でできるベストな、その中でのベストな選択肢が助産院だったということなんです。で、それで最終的に娘を助産院で産みました。で、まず妊娠が分かった時に、妊娠初期の頃ですね、にすぐに結構早い段階でヒプノバースの講座を夫と一緒に受けに行きました。で、そんな中でも自分がこう産む時にこういう風にしたいっていうものがあったんですね。でそれが私が大切にしたいことだったと思うんですけど、それはどういうことかというと、体にコードがなくて、医療器具っていうんですかね、コード、管がつながれていなくて、自分が自由に動ける状態で、したいことしたくないことを言うことのできる環境の中で静かに産みたいっていうことだったんです。これが私が望んでいた出産、の希望だったんですね。で、それが叶えられるのが、助産院、最大限に叶えられるのは助産院だったということなんですけど、本当は私は一番最初は自宅出産をしたいと思ってました。で、でも、今住んでいる家が田舎にあるっていうことで、病院までちょっと距離的に遠いということとか、いろいろ、実際夫が難色を示したっていうのもあるんですけどとか、産婦人科の先生からもね、あんまり、反対されたっていうこともありましたかね。で、結局助産院で産むこともいい顔されなかったんですけど、だけどそんないろいろなことを考えた上で助産院がいいかなっていう風になりました。で、ドイツも自然でね、エコな国という印象をお持ちの方も多いかと思いますけれども、ドイツ自身もやっぱり病院での出産が ほとんど なんですね。で、助産院っていうのはあまり数は多くなくて、で、希望者もいるので、競争率が高いというか、本当に そこで自分が望むところで助産師さん助産院で、産むことが絶対にできるっていうような環境でもなかったんですけれども、まあ、私たちは運よく、受け入れていただくことができて、で自宅から、まあ、15キロぐらい離れた車で15分ぐらいのね場所の助産院で、受け入れてもらえることになりました。で、その助産院でのね出産は私たち家族にとって本当にいい選択だったし、私にとっては大満足のお産になることができて、今でも本当にいい思い出なんですけれども、まあ実際にね、じゃあ助産院で産みたいってなって、助産院にコンタクトを取って助産師さんといろいろ面談をしたり、ヒアリング受けたり、まあ、いろいろなこう段階を経て準備をしていくわけなんですね。で、やっぱり病院で産むっていうことと助産院で産むっていうことはすごく大きな違いが私にとってはありました。例えば、まあ分かりやすい違いっていうと、助産院では分娩台がない、なかったですね。で、医療介入もありません。なので、例えば陣痛促進剤とか無痛分娩とか帝王切開とか、そういうことは助産院ではできないわけですね。で、それでも、そう、私は ほぼ高齢出産になってたので、二人目の時にはね、助産院で産みたいっていう風になった時に、かかりつけの産婦人科の先生には、あまり進めないと言われました。それは、例えば、なんか出血とかになった時に、まあ、1分2分を争うような時に対応できない、だから大病院の方がいいっていうようなお話だったんですけど、もうそれをね説明された時に私は聞いてなかったですね。ほとんど覚えてますけど、言われたことは。そういう可能性ももちろんあるでしょう。でもその運を天に任せようと思って、 よっしゃっていう感じでね、飛び込んだっていうようなことじゃなくて、助産院は助産院で産む時のちゃんと基準っていうのは設けられてます。安全に産むことができるように、例えばそういった状況になった場合はもちろん病院に搬送されますし、まあ出産のお産の過程でね、例えばギブアップとかわかんないですけど、病院に行きたいってなった時には助産師さんが付き添って一緒にいてくれるっていうこともありますし、それだけではなく、その準備期間に、妊娠期間にちゃんとそういったことを全部、医療的なことを説明を受け、こういう場合に産めます、こういう場合には産めませんっていうことをしっかり説明してもらった上で、サインもして助産院で産んだわけです。だからこそ安全な安心の、準備期間が遅れるわけですよね。例えばどういうことを言われたかっていうと、38週以降じゃないと産めない、それより前は産めない、42週以降はもう産めないとかね、あとはこういう時、羊水が例えば緑色になったとかね、そういう時には病院になりますとか、まあ、そういう細かいことをよく説明を受けました。でちゃんと安全を確保された上での 出産、医療介入はない、分娩台はない。でこれは私は本当にすごく望んでたんです。自分の好きな体制をしたいっていうのが、で多分1人目の時にこうコードがいっぱい自分のこう体についてて、で分娩台に座ってて、で自分の好きな体制が取れなかったっていうのが相当こう不自然で嫌だったみたいですね。だからもうそれが自分の好きな体制を取らせてもらえるっていうのがすごい自分が大事にしてたことです。それはね、全ての病院がそうっていうわけじゃなくて、探せばクリニックとかでも、水中出産ができるところもあるし、四つん這いでとか、出産用の椅子とかに座ってとか、そういうことが可能な病院もあると思います。まあでもね、その辺が自分の中ではすごい大事にしてたことです。それから病院と助産院との出産の大きな違いが、すごく大切な違いは、私にとっては自分美穂を美穂として見てもらっていたっていう感覚がすごくしました。これは思っても見なかったとか予想してなかったことなんですけど、実際に妊娠期間に準備していく中で感じた ありがたいことだったんですが、まずその美穂というその人物そのものを見てくれて、でちゃんと納得のいくように時間をゆっくりかけて説明してくれたり、お話ししてくれたり、話を聞いてくれたりするということで、あとは実際に触ってくれる、お腹を触ってくれるっていう、そんなことから安心感を得たり、信頼することができるようになったり、して、それで出産の日をまで準備していくことができたのかなっていうふうに思ったりします。ちょっとこの先はまた次回お話ししたいと思います。ありがとうございます。